やばいっすよ我々。
やばい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。俺ずっとライダーの話しますよ。
本当に
誰もついてこなくてもうライダーの話ずっとしますから。いやいやいや、ライダーはっつって
それがひどかった場合は未公開にしますから。
そう、
保険を受けたん
で別途差し替えみたいな。というわけで、よもやまゲーム語り第27回です。
はい、
はい、今回も引き続き
なんかすいません
全然
シャキ
シャキしてる人いると思うんです
けど。いやいや、してないっすよ。いやね、夢のようなね、リスナーさん夢のような回ですよね。
ですよね。
うんって言ってます。う
ん、聞こえてくるよね。
そう。わーって感じが。
地鳴りのように
聞こえてくる。聞こえてくる。
お邪魔しております。ゲームノーバトです。
今回もゲームノーバトの3方をお呼びして、
はい
はい、3回目はフリートーク。
イエーイ、
本当です。
いいですか。
いいですよ。
独断書来たよ。
あ、来ちゃったな、これは。フリートークだからね。映画トークじゃないか。
ここは
ちょっと待って。
そっちの方も今大地さんと僕の間で映画トーク出た瞬間に潰すっていう。
いや、潰さないでしょ。
乗ってきた、乗ってきた、
かぶせてきた。
でもそれあれなんですよ、よもやまゲーム話で、その
ゲーム話
映画話をしたりとかっていうのはないんですか。
いや、でも前回ね、前々回か、今から数全然前回ぐらいですけど、僕が見た DVD つってたから、仮面ライダーとスカイクロラとサマーウォーズ話をして
、
アニメ特撮じゃない
映画じゃないんですよ。
まあでもスカイクロラとサマーウォーズ面白い、
うん、面白かった。
その辺は全然いけるんで、映画語りとか感じです。
それを映画と言われると
映画好きの
映画好きさすが映画好きは違う。
ゲームノーバトの第50何回かに参照いただいて、そんな感じで進めていきます。
はい、お願いします。
というわけでフリートーク、スカイクロ
そっちに持って
た。谷原章介、良かったですよね。
あ、そうそうそう。出て話しましたよね。
うん、
そ
う、声がその
、あの声で谷原章介が出てるんですけど、なんか結構良くて、うん、なんですかね。
仲間のそのなんか主人公の同僚の男をやってて、なんかひょうひょうとした感じのキャラを演じてるんですね。
声いいですよね。気を張らないとか。で、なんか谷原章介って結構紳士的なイメージがあるんですけど、うん、なんかそういうのじゃなくて結構ざっくりした、ざっくばらんな男みたいな感じ。
カズさん的な。
あ、まあ、カズさんちょっとかっこいいじゃん。かっこつけてる。カズのもなく、
エヴァンゲリオンのカ
ズ。エヴァンゲリオンのカズさんとかじゃなく、なんすかね。なんかすごい良かった。そこ
キャラクターに血液がなくてもきっと大型だろうなっていうのが分かる感じ。マイペースとはちょっと違うんですよね。
そうですね。
気遣いつつみたいな。
B じゃねえみたいな。
いや、 B じゃねえ。それじゃあ B 型批判になるから言わない。言わない。
申し訳ない
。俺それでこの間会社で怒られたんだ
よ。そうなんだ。
お前批判してんのが B 型って。
B 型マイペースってなんだ。
お二方は何型なん。
何型だと思います
。合コン。合
コン。合コン。
じゃあ
何型だと思いますか。
誰から言う、誰から。誰から言いますか。ガクさん大型だと。
あ、でもね、正直調べたことないんですよ。
正解がない。
その辺が大型だよ。
でも A だと思う。なんかね、
遺伝学上大丈夫？ A 型出てくるそれ。あ、お父さんお母さんから A 型。
両方 A だから A かもしれない。むしろ A、B とかだとね、ちょっと悲しい格好が
拾われてきたんじゃないか問題になっちゃう。
主演してるレスラーっていう映画があって、
映画に持ってった
しかも、これがすごいね、いいんですよね。あの去年かな、
そうです ね。
ミッキー・ロークがそのロートルのもう40、50ぐらいになって、もう現役を全然過ぎちゃってるあのレスラーの役をやってるんですけど、そいつがもう一度舞台に上がるっていう、まあ、ロッキー的な
夢
の
舞台
話、あれに乗ってる話なんだけど、まあ、それがすごい良くて。ね、みんな見た
なるほど、どんどん接続していこうか
な。なるほど、それの方がいいんだよ。
で黙る、
うん、話題振って、
そう、話題振って
黙る。
嫌なやついるな今日みたいな、なんかいるなみたいな。映画の
語るやつ言うな
映画虫いるな
だからミッキーロークのレスラーのせいかどうか知らないですけど、聖地じゃないですけど、ミッキーロークが肉体派レスラーに変わ、肉体派俳優に変わったじゃないですか。すね、今度あのシュワルツネッガーとか、あの肉体派が全部出ますみたいな。
はいはいはい、ああ、なんだっけ？
そんなのある。
そう
あるんですよね。
そう。
あのヤフーニュースで出てた。
ランボーも出るし、はいはい、ブルース・ウィリスも出るしみたいな。
スタローンが。スタローンが企画して監督
すごい
そのスタローンもともとロッキーとかもあの、はいはい、自分でプロット書いたりしてるからそれもすごい得意な人なんだけど
傭兵のやつだっ
けそう
へえすごい映画するそれ
7人ぐらい全員すごい有名なやつで
ちょっと
古いみたいなそうジェットリーとか出るジェ
ットリー逆にあそこにジャンクロード・バンダムいないのが不思議って言って
るいないんだ
その中にミッキー・ロークがいてあレスラーのせいかなってちょっと思って
すげえその傭兵すごいっすね
あれはね超いいとこ狙って
るオールスター大集合ですかねなんかしかも映画の、ね、長年のライバルたちが手を組んだ
それあそれだから商業的なライバルですよ
違って
そう客食い合ってる
んですよ今まではみたいな同じ主演を奪い合ってきただろう的なね、はいはいは
い、でそこからまた一つ接続すると
き たよ
最近その昔 あの肉体派の人たちっていうのはだんだんテレビに出れなくなってきちゃった、うん、そのワイヤーアクションとか、うん、あ発達して VFX 感発達してきちゃったから、うん、なかなか出れなくなってきちゃった中で生き抜くため の、 そのスペースみたいなっていうのがだんだん確保されてたって、うん その男バンダムっていう
はいはい
それ結構面白いんだけど要はそれもなんか売れない男っていうのをもうバンダムがバンダムないってやってる、うん、ものすごい売れなくて稲川に帰ってきたら銀行強盗にやっちゃってでそれをなんかバンダムのイメージの中でものすごいかっこよく銀行強盗をやっつけたと思ったら夢でしたみたいなみたいなのを繰り返される
願望だね
願望が出ちゃってその要は今のダメなその現状っていうのとうまく照らし合わせてそこも捨てきってない映画として成り立ってるっていうちょっと面白い映画
ちょっと誰か止めた方がいいなこいつのこと
あのじゃあ映画ミキロック肉体からじゃんそれ
あ肉体派
なんかでも肉体派の連中が最高に輝く映画っていうのを考えてみたくない
ですか？あるね。
集合するとかいう以外で。
集合するでもいいし。
そのユニバーサルソルジャーっていう
固有名詞出す感じや。
映画が
すいません。
新作が最近出るけど、はいはい、それもあの、うん、その肉体が集まってまたなんかやる。
新作出んのあれ？
新作出るユニバーサルソルジャーの新しいやつが出る。
出るやつにしよう
とか、まあ、あとね新しい人なんだっけなちょっと名前忘れちゃったけど、うん、でもその昔の肉体派がまたライバルとして
出てくるすごいっすよね響きが肉体派が集まる
確かに
すげえ
そうですあのエイリアン VS なんかプレデターみたいなさなんかスティーブン・セガール対何
スティーブン・セガール対何
ああ頂上決戦じゃ
ないエイリアンバーサススティーブン・セガール
エイリアン戦えるでも十分
シャルツネッガーとか
なんか日寄ってね知事になっちゃったり
あ確かに
ターミネーターボール見てないんだけど
あ
なんかすごい今年のワーストみたいな
そう
評判を選ばれて
そうなんですよあ
のこの人の一番ダメだった映画みたいなバンバン選ばれていろんなレビューでそうなんだ
あれ今サラコナークロニクルズがあったんで、はいはいうん、もっと来るかなと思った
んですねそうそうそう、
うん、あれが向こうで流行ってるっていう
話を聞いてたんです
けど意外とだったなっていう
なんか周到にそういうなんか周りを固めてたってことは自信なかったから
逆に、
うん、
なんか
ターミネーターじゃなくてもよかったんじゃないのか
あの本当に見たんだ
見た
んだよね
どうだった
でターミネーター自体すごい好
きだし
ねターミネーター2が超好きだった1、2って好きだったんだけどもうターミネーター関係ないじゃんもうあの世界観になった、
はいはい、
なんか例えばターミネーター2とかだとあの日常の世界にターミネーターで人型のやつが襲ってきても他の人は分かんないけれども追われてる感じ
あ
ーすげえ怖いみんな気づいてこいつ超凶悪だあれだよって、はいはいはい、状況なのにもうあの荒廃した世界で何が出ようと怖くないよねあれがターミネーターだろうがいいあのエイリアンだろうが全然関係ない
まあ出てくるでしょみたいな雰囲気ができちゃってる
だからもうどうでもいい
プロレスター要は筋書きは決まってない
一応決まってないです
ね。
そうなんだ。試合中はプロレスガチだと思ってる人は聞くとしたらあれだと思うんですけど、試合中の展開は決まってないです。
試合中の展開は決まってないんです。
決まってないです。だから一応勝敗が決まってる試合は多分多い。
あ、
一応ここからこうなんないとストーリーがここでぶつ切りになっちゃうとか
ってい
う
のもあるんで、全体としてのプロレス業界としてのストーリーみたいな。
そうとか、そのアメリカの WWE とかだとそうなんですけど、ここで負けておいた方が美味しいとかっていうのもあるじゃないですか、ストーリー的に。
あー、そう、それは本当プロレスの美学みたいなところですよね。
そうですね。で、この後本番決まってるからっていうので、この後は勝つとか
その中の部分っていうのはアドリブで演劇してる、演劇
みたいな感
じで、それはすごい
ですね。それはもうアウンの呼吸なので、信頼関係のない初めてのレスラーとかが試合すると、うん、あまりそのここで飛んだ時にあいつはキャッチして受けてくれるっていう信頼感がないんで、
ギクシャク
しあんまり変なことしないとか、
ジャンプしてそのままストーンと落ち
るとか結構あるんですよ。その本当にあいつのこと嫌いって言って、
ああ
受けないでその人は骨折とかしちゃうと本当に試合がもう何も成り立たなくなっちゃうんですよ。玉井さんは女子選手とかマジ怖いんですよ。
そう、あ、怖そう。女子プロレス、
そう、女子とか、しかも無茶なことをしたりとかするんで、無茶な飛び方されて受けようと思って受け止めたんだけど、こんな技見たことねえみたいなことで、ね、怪我しちゃうとか。
へえ、
そんな世界。
受けが取れないと何にもプロレスは基本できないっていう風になって、新人が最初に教わるのは攻撃の技じゃなくて受け身をいっぱい教わるんですけど、
ああ
先輩もその安心して技をかけれないとか、
なんか柔道
みたいな感じです。
プロレスでもザ・ぶっつけ本番みたいな感じなんですね。
うん、そうそうそ
う。
総合格闘技と試合中はほとんど同じですけど、お互いアウの呼吸でルールが決まってる。だからそのロープに振ったら戻ってくるのはなんでとかよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
総合とか見てる人からすると、はいはいはい、それはこう、ね、あれ、ああいうのがあるからこそあれはみたいな感じのがあるんですけど、
そうなんだ。
それはもう相手がこういう技をかけてくるのは分かってるけど、相手も光らせなきゃいけないし、ショーとして見せるっていうの
は、ね、ショーだね。
すげえ。え、何、じゃああれいきなり振ってさ、かわされちゃったりするじゃないですか、
うん、
そういうのうわっとか思うん
ですよ。思うけど、うん、その後大体こういう作用としてくるなっていうのが分かってるから、うん、自分はその街の体制に入ったりとかする、う
ん、あ、へ
え。要は綺麗に食らってあげるみたいな
とか、
はいはい、その美学がある。
あ、
ラリアット食らって別に1回でしなくてもいいんですけど、
あとか、
そこは相手の威力がすごいっていうのを見せるためにも回るとか、
1回しますもんね。
ただ本当に1回でそういう人も食べると思う。
うわ、すごい、
すげえ。
軽いやつとかがこうゴンゴンってバーッつって。それはあります。でも空中技とかは本当、あのだから見てると分かると思うんですよ、キャッチする体勢に入ってるんですよ。相手が飛ぶときにスタンディングの相手に、その相手がなんか回転技仕掛けるとかになったら、もうその体勢のまま受けて自分も大丈夫、相手も大丈夫って状態作んないと危ないんで、本当死んじゃうんで、
うん、すごい世界だね。
技が失敗してその人は猛進闘とか起こしてたら、その間は一人でアドリブで試合をやんなきゃいけないんで。
ああそうですね、あ、倒れてる
状態で、そう、倒れてる状態の相手を起こすのか、アピールとかして時間を稼ぐのか、
はいはいはいはい、
喋ったりとか、おい立てよらとかやったりとかして、ちょっと待ってるとか、でも動きがないぞって言ったら、そこでまたじゃあちょっと危ないというので、ここは試合を終わらせた方がいいって言って、無理やり立たせて、まあ、ちょっとあんま痛くない技入れて、スリーカウント取って、
なるほど、
ね、自分がおーってやってて、レフェリーがすぐ来て、大丈夫かみたいな感じでやってるのを、えー、みたいな感じで言いながらも、すげえ失敗して
る。大丈夫だったかな、
もう浸透で済んでるかなと。
おー、やっぱなんか、一回プロレスの美学っていうのを話してもらいたい気がする。
なんかプロレスって聞きたいんでしょ。
そうそうそう、イメージとしては、なんか、八百長とか、なんかそういうイメージがあって。うん、なんかね、好きになれない感じがあるんだけど、一回なんだっけな、あの三四郎って漫画あるじゃないですか、
はいはい、
あれで、彼らがある程度一回終わったんだけど、また新しく始まってたじゃないですか。
一二三四郎、
続編とかありました。
続編っていうか一回終わったんだけど、その後の話としてコンビニでなんか漫画みたいなのが出てて、その後の話が出たんだ。そしたらその話が載ってて、で過去自分の弟子だったやつが、いわゆる K-1 じゃないけど、もう真の格闘の方に行って、八百長は俺はしないって感じになって、実際になんかそのプロレス界を潰そうとしてるみたいな話があって、
あ、
でそれでその元昔先輩だったやつと後輩とでなんか戦っていくみたいな話だったんだけど、結構ね熱かったんだ。
はいはい、
そうそうそう、だからなんかプロレスの美学っていうのを一度聞いてみたいなっていう。
そうだね、なんか結構だ、僕はなんとなくその中間はアドリブでやってて、要はその実際本気ではやってないんだけど、要はどう見せて勝つかとか、どう見せて負けるかの 勝負というか、なんていうんですかね、その試合の勝敗だけじゃなくて、それとは別に、なんか、どれだけうまいかっていう技術的なというか、見せ方的な部分で勝負してるんだろうなっていう感じっていうのは、なんとなくあるんだけど、なんか、ね、その、全然わからない、僕もわかんないですけど、わかんない人たちに向けて、なんかプロレスっていうのはどういうもの
かって、難しいな、
話もあったら、へえって思う
と、ただ強い、強くない、じゃない。
じゃない
っていう、うん、そう上手いっていう単語が出てくるんですよ、うん、プロレスだと、うん、総合とかで上手いって関節技が上手いとか、うん、抜け方が上手いとか、うん、そういうのはプロレスだと上手いっていう言葉がよく出てくる、うん、受け身が上手いとかってプロレスの技って本当に見るからに危ない技とかやっても大丈夫な選手、うん、受けが上手い選手とかそうがいて、あとはその技食らって、あ、そうですね、アメリカとか顕著なんですけど必殺技ってやっぱ決まってるんですよ、お学の例えば必殺技がこの技だっていうのがあったら、その技を食らったら返しちゃいけないんですよ。
ああ、なるほど、
お決まりとして
これをやって
きた。それを返すのは何か重大な局面、本当にベルトがかかっててお互いもなんかそこまでストーリーがすごい盛り上がってお互い負けたら引退だぐらいの感じの時に初めて返していい、
返したーみたいになる、
カントニー天球みたいな、そんなノリの、はいはいはい、とかやっていいよっていうのが、まあ、最近日本だとちょっとなんなんなんですけど、うん、それとかはあって、だウルトラマンがスペシウム光線を打ったら終わりっていうのはそのアメリカのプロレスとかはそうで、この体勢に入ったって言ったらもうみんなワクワクして待つんですよ、あの技出るぞ、出たーっつって、あー終わったって言って、本当にすごい試合で、よし、ワン、ツー、返したーみたいなのが全然盛り上がるんですけど、そうじゃない場合は、もうそれを受けたら終わらなきゃいけない。
なるほど、
スペシウムコースがすごく分かりやすい、
すごい分かりやすい、うん、
プロレス
締めはこれっていう、
だからもう8時45分に引導が出るとか、スペシウムコースが
引導
最初から出したらいいんですよ、引導最初に出してババーンっつって、あ、副将軍だからみんなねっつって、そこはほらこう試合展開みたいな感じで相手を弱らせて動けなくなって初めてのスペシウム光線が当たるみたいな、そういうのもあって、それはプロレスも同じで、ちゃんとそこまで試合やって相手が弱ったからこそこの技を出して一発で仕留めれたっていう説得力とか、あとはなんか新人選手とかだといきなりさざざボンって出して3秒で試合終わらせるみたいな、
あ、分かってねって感じですか、
あとはそのすごい威力だぞっていうのを分からさせるとか、周りに対してこれ食らったらもう絶対立ち上がれないからっていうので、それなりに強い選手ともいきなり試合しててその初公開の技を出してボーンって決めたら、もう本当は強いはずの選手が開始1分ぐらいで負けちゃうみたいな、
はいはい、
なんだあの技みたいな、
そういうことか、それはそういう鳴り物入りで入ってきた新人っていう演出であって、その先のストーリーを見越したことです、
確かにすごいね、そうでもそれを返されちゃったらまた盛り上がるわけでしょ、
盛り上がる、そう、うん、
流れができてれば、
そういうのがあって次の試合とかで、あ、この技返されてる、
そう、
なんとか返し、あ、編み出されてる、
さっき見せた知らぬいって技も最初必殺技だったんですけど、最近必殺技になり得なくなってきてるんですけど、最初あれで決めてたのがだんだんみんな研究してきて、これはこうやって返したら返せるなんかルールみたいなのが一般周知されたから誰でも返していい技、
ドラゴンボールみたいな話そう、だんだんインフレが
インフレ化してくる、そうなんです、でなんかその全日本プロレスの最後の方で四天王プロレスって言われてたのは、本当に頭から落として全員殺すぐらいの感じでやらないとみんな満足できないというか、お互いも満足できないし、
過激さを売りにする、
お互いも満足できないってすごいですよ、
こんな程度じゃ俺はやられねえみたいな感じになっちゃって、
どんどんすごくなって、
そうそう
大変だね、そう
だ、ジャンボさんとかがすごいバックドロップして終わんなくなって、じゃあ急角度で落としたら落として
怖
っ、そうですね、とかっていうのがあって、最近はその辺が危ないって結構日本も言われてるんですよ、
ちょっとなんか強烈なプロレスになるか、うん、粒子鉄線みたいな周りが張られてるやつありますよね、
カバラとして
よくしただけにし
たでもあれもだからそのルールがやっぱりあってのあれなんで、電流爆破されてもちゃんとスリーカウントが入らないと終われないから、そこは試合を成り立たせないといけないんで、レスラーはそこで負けてるわけにいかない、粒子鉄線で負けることはほとんどないんですよ、粒子鉄線でヘロヘロになって技を食らって負けるのもあるんですけど、
あ、そうか、確かにそうかも、
だから自爆覚悟でロープに自分で走っていってそこから技を繰り出すとか、
あロマンです、
だからかっこいい
ショーです、ショー、本当ショーだと思ってみるとそういうところ
が、
八百長だなんですけど八百長です、
まあ、そうは、
でもそういうのも別に求めるわけじゃないです、うん、好きな人はね、そうそう、
結構だからその普通にプロレス好きな人からもその電流爆破とか、うん、あのなんだっけなこの間高層デスマッチみたいなのがあって、
う
ん、
プロレスの高い
人そうです、高層ビルの高層一、はいはい、コーナーにあの矢倉みたいなのが立つんですよ。
へえ。そっからどうして
そうそうそう、その選手のがプロレスラーになる前はとび職だったっていう、あっちや今でもバイトしてるみたいな、もうなんかこうストーリーがあってそうで、もう一人は生徒会長だったみたいな、もうそれストーリーがあって生徒会長のチャンピオンに若いとび職出身が挑むみたいな、もうストーリーが出来上がってて、最後俺はお前の求める試合のなんかやつなら全部受けてやるよっつったら、じゃあ高層デスマッチだみたいな感じで、おで試合前に昔の同僚がバーッと走ってきて、放送やめろと作るっていうのが始まってる、
取り職だったから、
そう
すごいですね。
で最後は多分上その3階建てぐらいのところから相手をリング上に落として、自分は蛍光灯を抱いたままそこからムーンサルトで降りてきて、バーンってやってそのスリーカウント取るって言った時は
すげえ、
そう
すごいね。
そう
でもだんだん危険な、
危険ですよ。でもそれはお互い信頼関係があるんで、あこれでも大丈夫なんです。
すげえ大変だね。
俺そうだ、その写真見て泣いたからね。
ねえ。なるほどね。
なんか泣けるんですよ、はいはいはい、人間が出てくるんで。
面白い。
ちなみにそれはなんか内館牧子が選ぶプロレス大賞に選ばれてました。
あ、その試合は。
そうそう内館牧子プロレス賞のなんか選定員なんですけど、うん、みんながその普通の試合選んでる中、人だけその試合選んでる。選んじゃって
ちょっ
とガチだな、空気読めてねみたいな感じになりつつも、見た人からはそうそうそうそう、すごい試合だったんですよ。そうなんですよ。だからそうショーとして見ると本当だから仮面ライダーとウルトラマンを見るようなもんですよ。ライダーキック出たら終わるよねみたい
な。そうそう、ずっとそのこと考えて、あの、まあ、さっきアメリカのプロレスの話も出たんですけど、あの日本人って結構あの お約束とか、うん、そうさっき水戸黄門とか、あのまあ、仮面ライダーの変身中に殴ればいいのになぜ殴らないみたいな問題とかもありつつ好きだったじゃないかと思いまして、うん、で仮面ライダー
仮面ライダー
で仮面ライダー
で仮面ライダー、
行っちゃった仮面ライダー
日曜、僕は日曜朝ちょっと早く来たらちょっとちらっと見るぐらいなんですけど、なんか今日映画
見て、そう今日映画見てきた、はいはい、仮面ライダーダブルの映画を見てきたんですけど、もうだからそれこそそうです、お約束です。ライダーの映画なんか子供見てるの全然ストーリーにも何のあれも、まあ、結構あの平成ライダーって大人が見ても面白いっていう評判なんていうか面白いんですけど、そうだそのプロレスもそうですけど、結構日本人が好きなはずなんですよ、なのにプロレスは最近元気がない、
元気ない、
元気ないですね。
そうなんです
ね。なんだっけ、全日本プロレス
はい、なくなってはないんですけど、一気に大量に人がいなくなって2人だけになっちゃって、その後どんどん人が増えてとか、馬場さんが亡くなって三沢選手ってもう少し前だったんですけど、その人が率いてほとんどみんな抜けちゃって、
あ独立しちゃったと、
そうノアっていう団体を作ったんですけど、ノア全日本だから 2,3 人になっちゃって、
なんか武藤なんとか
そう
人が一番なんか目立ってる感じ、
新日本から武藤が移籍して全日本を回復させるって言って選手集めて、外国にもその
武藤と刑事、
そう武藤刑事、
ね、
グレート武藤プロレスラーも、
すごい、でもみんなやばいよね、みんなちょっとおじいちゃんみたいな、
そうそう世代交代されない、
ね、
いまだにライダー1号が頑張ってる感じ、
ああ感じだよね、でもね
新人ライダー出てきたの
に、
新人ライダー出てきたの、まだいまだに藤岡最強っていう、
ようなのを想像すると
そう分かりやすいと思う、そうそうそう、そうなんですよ。プロレス総合格闘技が一気に来たじゃないですか、
来ましたね、
K-1 と総合が来た時に、
ね、M-1 とかやってますもんね、
やってるんですか、あれで負けたんですよ完全に、そっちに寄ろうとしたんでプロレスが、
あそうなの、あえ VS で戦ったんだ、
戦ってはないんですけどプロレスラーが出たんです、あのミルコプロコップ対藤田っていう試合があったんです
けど、あったあった、
へ
その時にミルコの膝が藤田に入って、
って
終わっちゃったんですけど、それで
一発僕見てましたけど、あれみたいな感じでしたね。
あれはプロレスを好きな人からすると、プロレス側から見た時の藤田って藤田最強っていう感じだったのが総合に出ちゃったんで、出るのはいいんですけど、プロレス背負って出ちゃったんで、
あプロレス代表だったんです
ね。そう代表だったんです。
じゃあ僕はなんかそこら辺の話知らなかったから、別にあ藤田って人が負けてしまったぐらいだったけど、プロレスファンからしてみれば
すごい、
プロレス超背負ってるやつが、
プロレスが負けたみたいな、
何もできないまま負けたっつって、
そうでしたね、あの試合、
うーん、
なんで出たんですかね。なんかずっと話を聞いてるとそもそも畑も違うし、なんていうか魅力も違うじゃないですか。なぜ出たみたいな。
そうなんですよ。総合格闘技ってなんかいろいろあるじゃないですか。 K-1 だとか なんだっけ、
プライド、
プライドとか どっちなんですか。
あれプライド出た時、
プライドって確か何でもありだったよね。
何でも
あり、バリトゥール、
ね、
バリトゥール。しかもミルコはあれ多分プライドデビューぐらいですよね。ミルコも、ミルコも鳴り物で K-1 出て、
そう、確かそんな感じだった気がする。ああ、プライドに出れるんだっていうか、立ち技だけじゃなくなって大丈夫なんだみたいな
風に思ったんです。で、お互いだからちょっと背負ってるものがあった瞬間の試合だったり、もうみんな盛り上がってたんですけど、
ああ、そうなんだ。ちょっと悲しいですね。プロレスラーって実は強いんだぞっていう、なんかよく話題にはなるじゃないですか、素人の間で。なんか漫画とかでも
実はプロレス最強とか、そう相撲最強とか、そう
格闘漫画とかでね、よくプロレスのキャラが出てくるんだけど、なんかで実際プロレスは強いんだぞみたいな描写って結構いろんなところであって、あの有名なところだとバキとかね、よく出てくるんですけど、あれをね、リアルの世界で見れたら結構熱い
しかったんじゃないですか、ね、熱かったはずなんです
よ。負けちゃったもんね。
そう、相撲最強っていうのはあったけど、あけぼの、
そう、
張り手もいつに終わったからな。
あけぼののネタキャラ扱い、うん、
あけぼのはね、
結構切ないもんです。
でもあれもあけぼのも、K-1 とか、大丈夫ですか、こんな話ばっかりしてないです、うん、あれを、あの試合とかもハイキック食らってぐちゃって潰れるじゃん。
そう、う
ん、あの肉塊になるじゃ
ん。そう、肉塊になっ
ちゃう。あれもプロレスだとあの巨体を生かした技とかがあるんで惹かれるんですよ。もう思いだけでそれは強いんで、ちっちゃいキャラがこうそれ食らったらああ
、はいはい、終わり。ダイナミックさが。
でもさ、あれだよね、プライドのキャラをさ、あの相撲のあのリンクにバーンって倒すとさ、あげぼの方が強いさ、
勝つ絶対
が。ルールが違うでしょ。
違うし、う
ん、そこでこうプロレスはもう本当プロレスで行けばよかったのに、プライドとか K-1 出てきた時に負けちゃダメだっつって出ちゃったから、
ちょっとごっちゃになっちゃった。
彼らのルールで戦ったのが大間違い。
そう、確かに。プロレス側がちょっと間違っちゃった。
しかも新日本ってもともとアントニオ猪木って人は異種格闘技とかもやってたんで、本当にそういう風土があったんですよ。
はいはいはいはい。
モハメダリと試合をしたい。
やってたもんね。
ね、
ずっとこうやって
ルールプレイでしょ。
でもあれもそのモハメダリとの試合の中でルールがいろいろ決まってて、詳細なルールの中でやるならもうあれしかないってお互いの中での試合だったんで、あれがプロレスとして見ると成り立ってるんですけど、
あれプロレス的な感じだったんですかね。その猪木が突然寝出したわけではなく、
じゃなくてその
事前にそのある程度の合意があったみたいな。
そうです。だから寝ても別にそこで試合はストップされないとか、はい、いろいろルール決めがあって、寝た攻撃も OK とか、最初はそのモハメダリが嫌がってたとか、そういうのもあって上でのあの試合なんで全然成り立ったはずなんですけど、総合とプロレスは全然ルールが違うんで、別にスリーカウント取っても勝ちじゃないんで、
噛み合わない、
噛み合わないですね。
し、なんかあれですよね、試合自体がなんか美しくまとまってなくても別にいい世界ですよね。どっちが勝つかっていうのが主眼だから、
確かに
そこら辺プロレスと大きく違いますね。
プロレス見てる人からすると K-1 とか盛り上がりも何もないまま終わったりするんですよ、
うん、あ、そうそうそう、
ずっと入っちゃって
ね、すごい思います。僕は全然どっちも分かんないですけど、あのやっぱりそのある程度のせめぎ合いがあった上で勝った負けたっていうのを見てみたいと素人なりに思うんだけど、あのいきなり勝ったり負けたりするパーンバターンみたいな
あれはやっぱちょっと盛り上がりにかけるという
か、 K-1 だったら俺はありなんだ、うん、なんかもういきなり必殺の一撃が決まって終わる、はいはい、あの俺プライド あの関節技が一番嫌いなんだ。
やだやだ、
それ卑怯だろっていう。
やだ、
誰だって痛いよ。
しかも
誰だって痛い
よ、見てて面白くないですよ。そうそう、なんか男同士がこうね
頑張って絡み合
って、あんま美しくない
もっと一撃で仕留めてくれよっていう。
それはありますね。だからボブ・サップとか出てきた時はプロレスファンも盛り上がった
ん
です よ。サップ対ノゲーラの試合で腕関決められて、腕関節決められてる時に持ち上げてパワーボムで落とした
んです
よ。
あ
っ、そう
そんなことあった、
その逃げ方かって言って、すごい、あ、
それは熱い、
プロレス的に盛り上がって、でも最後ノゲーラ関節でもう一回仕留めるって言って、うん、サップが負けるとか、
うん、まあ流れはでもできてますよね。
そうできてて、それは楽しかったんですけど、ちょっとプロレスファンからしたら全然別物として見てほしい。
あ、なるほどね、
世間的にはなんとなく格闘技色で見られるんですよ、
うんうんうん、
違う違う違う、
格闘技じゃないにある
よ、ね、
ね、プロレスはまだ別の
水戸黄門とかと見てほしいウルトラマンとか仮面ライダー
仮面ライダー水戸黄門
プロレスみたいな、そうそ
う確かにね、
そう、うん、
アメリカは住み分けがはっきりしてるよ、
ね、あ、してるしてる、
もっと小っぽいですよね、
うんうん、
なんか テレ TVK とかでよくやってるけど、
そうそうそう、なんかマイクパフォーマンス結構重視してたりして、そうそうそう、面白い、そう面白い、そうなんだなって分かる。
試合後のやり取りとかすごい、
そうそう、外に飛んで、
なんか海に落としたり
とか、それすら、あれすごい、ね、
もうそこまで来ちゃえば分かるんですけど、
なんか知らないけどプロレスラーの彼女みたいな、
そうそうそう、
奪い合いとかで、
なんだこれ、すごいやり取りとかも面白いです、あそこはそこでコントパートになってるんですよ。
そうそう、コントパート。確かに。だから選手じゃなくて名前がアクターとかタレントって呼ばれるん
です よ。肩書き自体。
出演者、そう、役者なんで。そう。だからもうマイクパフォーマンスが上手ければ試合がどんな下手でもそれなりに上に行けるし。逆にそこから俳優になっちゃう人もいて、ザ・ロックっていう選手は、自分でも何本か映画出てて、ハムナプトラ2に出て一気にブレイクして、
そうなんだ。
ハムナプトラ2のボス、その相手のボス
を
やってて、
で
そこからスコーピオンキングってスピンオフができたりとかして、そこからもう今はロックって名前その子は出てたんですけど、今本名デュエイン・ジョンソンって本名で出て俳優になってる。お父さんもおじいちゃんもプロレスラーっていう言い方なんですけど、
もうそこね、その僕スコーピオンキングのを見たんですけど、映画では可愛いんですよ、なんかあの目がクリクリしてるし、でも肉体派だしみたいなので、なんかやっぱでプロレスのそのショーの部分で慣れてるから、演技もなんか可愛いし、できちゃうし、なんかあすごいなというか芸達者だなっていう感じがしましたね。
プロレスのリングにいても眉毛一つ上げるだけで観客が湧くんですよ。
はいはいはい。マイケル・ジャクソンみたいな。
すごい。
左向くだけでみたいな。
マイクでこう喋ってて、誰かが乱入してきて、なんとかなんとかって言ってて、バッて言った時、一瞬シーンってなった時に、眉毛をクイッて上げるだけで、うおーって。
確かに。
で決め台詞を言ってパンチ一発ちょっと入れて KO して、じゃあこの後試合で待ってるぜみたいな感じで、
かっこいい
猿とか、だからそのアメリカはショーですね。しかも WWE で株式公開してるんで、その脚本があるなしっていうのはもう言っちゃうんです。で言ってあって公開するときに、その一応それなりに事業関係のことディスクロージャーでこう言わなきゃいけないっていうのが、オープンしなきゃいけないとか、一応こういうブックがあって、こういう風にやって、試合はこういう風にして、福利厚生こうやっててとかっていうの
を
すごい
すごい、
やないと、まあ、公開できないってやってて、はいはいはいはい、それでも見てて楽しい、
ショーだね。でもそう、そういうもんなんだよね、
なんか日本でもそういうショーっていうので、なんか例えば HG とか泉元也とか、
ハッセル
だっていう話は俺見たことないんだけど、あれはそれなりに面白かったんです
よ。面白かったですね。だからその、ただ泉元也だった時にスーパー元也チョップっていうチョップ
あったあった、
聞いたことある。
相手の上にまたがって、頭の上にチョップをえいえいえいってさら終わるっていう、相手がまたって倒れて終わるっていうんですけど、それはもう完全にそのアメリカのプロレスとか、そのロックの下座もそうなんですけど、確実にやらなくていいモーションとかもある倒れた相手の上にまたがって、なんか服を着たまま試合したりでもするんですけど、その時は T シャツを脱ぐんですけど、そのエルボーパッドをしてる時、エルボーパッドを外して観客に向かって投げるんですよ。
ああ絶対入るんです
よ。入ってで、なんか見栄を切ってから、その相手の上をこう左右に走るロープに走
る、いらねえ
な、走る時間があるから相手は寝てるんですよ。そう、相手はうーっつって寝てて
起き上がれないみたいな、
そうってなってて、最後そこの、しかもその勢いを使うわけでもピタッて立ち止まってからエルボーを一発落とす奥様のエルボーがボーンと落ちる、はい、でそのスリーカウント取ってうおーっつってなる。
なんかそのノリの良さってよくなんか日本人がその手品の種を探りたがるというか、マジックを見てる時
に、はいはい、
だけど向こうの人はそのマジック自体を楽しむから、手品をなんかうわ単純にその種がどうこうとかじゃなくて、すげえってわーって言えるみたいな、
確かに、
はいはいはい、エンターテインメント性みたいな部分の理解の差みたいなのがあって、それって向こうの方が多分上なんですよね。
そうだね、
そうだと腹を探しちゃうというかさ、これ実際実は本気ではやってないでしょみたいなの言っちゃうのって、そこの世界に乗れてないわけじゃない、
つまんないよ、ね、
日本人つまんないな
確かに、
だからどう見るかっていうのは多分好きになっちゃうと余計あって、はいはい、僕歴史好きなんで、時代劇とか見てた時、一時期この時代交渉はさみたいなのがあったんですよ。 例えば多分その頃見たら戦国バサラっていうあのゲームとかは全く受け付けないんですよ。
あ、
こんなイケメンじゃねえしとか、こいつら同じ時代にいねえしとか多分言っちゃうんですよ。もう今
は
もうそこ乗り越えてハハって笑って
時代劇が楽しいみたいな、
そうそう、はい、そう、その辺も多分だから、あの SF とかじゃないですか、 SF の交渉としてワープはこれだと、でもそれはそれで楽しいんですけど、
うん、
そこはなんか大きな差な気がしますよね、うん、なんかね、作られてくるものにも結構大きな影響がありそうな気がして、う
ん、なんか日本ではその、なんだっけ本の名前忘れてた本でさ、
うん、
あの昔のあのアニメとか SF とかを科学的に
構想すると、
う
ん、空想科学読本、
そう、空想科学読本っていうのが出てて、あの、あれなんか最たるもんで
実は無理だよ、
そうそうそう、いいよそういうの、まあ、それはそれで本として面白いし、そういう見方するとやっぱりツッコミどころだよねと思うんだけど、やっぱりでもなんかあの
確かに
お決まりというか様式美っていうものはやっぱそれだけで楽しいみたいなのがあって、
例えば仮面ライダーのそのベルト、
はい、
みたいなのっていうのは自作するシーンみたいなのって出てくるの？
あ、出たか、出てこないです、
出てこないん
です
よ、
ね、番組内でってこと、
番組内で、
うん、
で最近 の, その海外の映画とかのヒーローもの、スパイダーマンとかバットマンとかそこら辺になると絶対そのドゥイと言わせるマイセルフで要は自分で作るんですよ、
ね、
バットマン の, あのコスプレを自分でこう削り出してあのコウモリの形にしていくっていうのが あ, の、あるんですよ。
アイアンマンとか一作目自分で作ってるもの
なんて、まさに試作とかも作って
る。アイアンマンなんてまさにで、あの社長主人公はもう完全にギークというかオタク、海外のオタクとして書かれてて、うん、とかスパイダーマンもね自分のスーツ作ったりとかっていうのをあの公開しちゃう流れに今はなかなりなってきてるんですよね、うん、向こうのヒーロー世界に、
はいはいはい、
ただ日本はまだそこまで行けてないというか、うん、日本はなんかなんとなくどっからか不思議発生した装置であったり、
はいはいはい、
なんかマジックで発生した何か
が、まあ、パーマンと一緒だよね、誰かがくれた、
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう、2人で合体するんですけど、1人の子は天才なんですよ。
あ、
なのでなんとなくあこいつが作ったのかなとかっていうのもあったりとか、うん、
はいはいはい、
ガジェットとかも出てくるんですよ。あのなんかこう偵察用のガジェットとか例えば、
はいはい、
何か出てきた時にはそいつが設計図を作ってるシーンとかがたまに出てくるんですよ。
あ、寄ってきてるんだ。
だからそのなんか電話とかでお返信するぞって言った時に今作ってるからちょっと待ってくれないかみたいなこう例として言うと、
はいはいはい、
そういうのがあって、で終わってその翌話というか翌週の話ではそれが出来上がってるとか、
あ, 作ってあの時作ってたやつが
とか、で今回ダブル最終回があったんですけど、まあもう多分これ放送する時はもう随分前なんで言っちゃいますけど、最終回の時に一人でその子がいなくなるんですよ。
ああ、そうなん
ですか。一回天才がいなくなってもう一回戻ってくるんですけど、その時にでも一人でお前は変身できるようにこのベルトを作っておいた、
ああ泣いちゃう、
すげえ、
であとはお前に任せろみたいな、で僕はお前の心にいつでも生きてるからの相棒みたいな感じのことを言って、まあ、みんな号泣するんですけど
泣いちゃう
死んじゃうの、
まあ、生き方で戻ってくるんですよね。
あ、
で戻ってくるんですけど、
なんかそういうセリフが出ると、
あ、死亡フラグ、
死亡フラグ、死亡フラグで、そういうのがあって、だこう寄ってる感じはあります、
うんうん、
なんでライダーに変身できるのかとか、
うん、だんだんなんかそのマジックみたいなのが通用しなくなってきてる時は、うん、ことはなんか実際あるような気がしてて、うん、これどっから発生したのみたいなところに目が行くっていうのは多分もしかしたらその向こうもね、あのアメリカとか海外のハリウッドとかもそうなのかもしれないな、自分に思って、
うん、だってあのドラゴンボールの実写やった時に、うん、カメハメハ練習してるシーンが
あそうなの、
確かそう、こういう風にカメハメハって打つんだみたいなのを師匠が、一応カメ仙人と呼ばれる人が
似てないけど
似てないけど
確かに
やって、でカメハメハってこういうもんなのかつって打ってみるとかっていうのがあったんですけど、本当裏見たドラゴンボールでいきなりカメハメハってかか打って、それ見て悟空がやってみたらできたみたいな、
ああそうそうそう、
あれっつってオーラにもできるぞっつって、
そうそうそうそう、
確かに、
あの子納得できたんですけど、
最近は、そうですよね、最近はちょっとなんかいろいろと無理になってきたのかもしれないな、うん、ハンターハンターとか見てても、うん、念能力っていうのはどういうものでどういうパーセンテージが発生しててみたいな、でなんかどういう系統があってみたいな、全部説明されるじゃない、で俺あの説明は好きなんだけど、なんかそういうの全部なしじゃもう無理なんだろうなって、
あとなんか見せてくれた方がなんか共感しやすいというか分かりやすいという
ふうになってきたよね、うん、最近は、
むしろそれを見せた方がいい感じになってきた、
うん、そうだね、
あのフォースの話をしてもいいだろ
う。どうぞ
どうぞ。
そうだよ、フォースどうぞ。
なんなん旧三部作でスターウォーズの話
スターウォーズの話スターウォーズの不思議発生。そ
うそう、旧三部作では、フォースという何か不思議なものっていうものが、あの例えば物を遠くから浮かせたりとか、なんか相手の心を読んだりとか、相手の行動を意のままにするとかっていうのが、なんとなくそういうの、そういう不思議能力があるんだ、超能力だいうふうになってたんですけど、あの後半、あの最近になって出てきた新三部作っていうのは、ちゃんと一応そのミディクロリアンっていう万物の中にいるなんか微生物みたいなものと我々共生していて、その微生物が何らか不思議な力をもたらすという形で、そのなんか仕組みが説明されるというふうになってるんです
ね。
でそのミディクロリアンがいっぱい含まれる男っていうので、すごい強い男として、アナキン・スカイウォーカーっていう天才が設定されてるので、一応理屈付けがされてて、でその話って今の話と通じるかなと思いながら聞いていた。
そうだね、なんかね、最近そうなっちゃってるんですよ。そうなっちゃってるっていうか、僕は割とそれが好きなんですよね。
みんな多分好きなんで、
で多分時代の流れなんだと思う。
そうそう、流れなんだと思う。
高画機動隊の漫画と方とかって、はいはい、コマの中に書かれてる文字より外の解説文の方がいっぱいあるんですよ。
はいはいはい、
コマ、要はあの漫画のいっぱいコマがある中で話してる言葉説明文では足りないので、
人が話してる外枠のところに説明しなんか
コマとコマの間の細いところとかに、
あ、はいはい、
もうその作者が自分で書いた文字だよねっていう、
はいはいはい、
打ってもないみたいな、
手書き、
手書きとか、その頃は
昔よくありましたね、
うんうんうん、とかそういうのとか、その外のページの一番この端っこのがバーッって説明文が書いてある
とか、そういう意味で言うと、そのあの時代でそれをやってた、シロマサムネ、
シロマサムネすげえ
すごいみたいな、オタクだったんだろうか
アップルシートとか見てるのブークです
よ。なんすかで、逆に今そういうプロレスのお約束みたいな話を聞いて、あ、魅力的だなと思ってる僕らみたいなのもいて、
そういう意味ではこう、その今の世の中の流れで説明を求めるっていうか、うん、説得力が説明になってる、
理由がないと納得してくれない、観客が。
だそういう意味ではプロレスが多分向いてないところ。そうな、総合とかって確実にその痛いよねってさっき和田さんが言ってましたけど、うん、関節これ食らったらそれは痛いでしょっていうのとか見えるじゃん。あと馬乗りになってパンチ食らったらそれは嫌だよねとか、だその説得力が多分違う。
だプロレスもそういうところを見せていけばいいんじゃないですか。分解していけばいい。
ああ
打ち合わせして。
打ち合わせが分かっちゃう。この
試合前のちょっと5分ぐらいのドンみたいなのがあって、そこでどうするみたいな。
楽屋でコンコン、なんとかさん、打ち合わせです
。すげえ仲いい。
はい。
すげえ仲いい。
そうそうそうそう。
今日は第6試合でこの試合あるんですけれども、最後はこの技で決めていただきたいんで、その前にまずこの展開だけはずっとやってくださいね。じゃあとお互いにちょっと話をつって、この技ちょっと危ないんで、受け方としてはこういう風に受けてもらえると後の見栄えもいいんでお願いしますみ
たいな、そうなんだ
みたいのがあって、でそういう筋書きを観客が知ってる上でちょっと違うみたいな、
あちょっと違う、
これ受けるって言ってたのに受けてないよみたいな、
あれ返すってさ、返さないのみたいな、
まさかっつ
って、それは面白い、
それは面白い、
確かに
けど、それじゃでももう一個上のレイヤーの見方で、そう、もうわけわかんないから
、もうそれ試合なくていいんじゃないかみ
たいな、試合なくていいんじゃないかになっちゃうんです
よ、ね、そうなの、そういう流れにあるんですね。
だって最近ロボットアニメとかもう解説とか世界観がまずちゃんと設定されてて、こうなぜこの世界だとこういうマシンが出てくるのかみたいなとかちゃんと説明されて、
例えばどういうロボットアニメですか。
コードギアスとか特に僕そう思ってみたんですけど、日本が占領されてて、でこの世界ではこういう前提があります、だから今こういう状況ですよってとこからお話が始まるとか。
エヴァンゲリオンとかでかなり特徴的に説明がないよ。
そうだよね、
うん、
でなんか勝手に
どっから来て
る、そうそうそう、見てる側がこれはああなんじゃないかとか、でもそれも一つの戦法ですよね、
うん、
考えさせる、
うん、そうそう、だからガンダムとか今でもファーストが人気あるのって最初に説明が入るんですよね。
入る、そうですね、
時はなるほど、そうそうそうそう、最初だから0079です、始まって、うん、こういう戦争の今状況ですよ、で今ジオン軍はモビルスーツというものを作成して
そのちっちゃい国なんだけど挽回して今一気に来てますよっていう前提があって連邦がガンダムを作ってるって詩に入るんですよ。
あ、いいやつ悪いやつじゃないんですよね、ファーストって。
はいはいはい、はい、
なんかそこが多分時代を先取ってたからこそ、うん、
確かに、
ね、今やってたら結構埋没するんじゃないかな。
先取りすぎで人気が出なかった。
最初はね。
その頃やってたのがだってマジンガー Z とかそういう単純にロボット来たドーンガツンみたいなのだったのに世界観ありきっていうのがあってどっちも悪くない。
立場間違いなだけだもん。
シャアもアンドロもどっちかも両方主張があって思想があってぶつけ合うとか。
だから多分分からなかったんだね見せる人も。完全懲悪じゃないと分からないって。
そうだね。なんかそれが基本だったもん。悪いやつがなんか出てきてっていう。逆に今その全然わけわかんないけどなんか悪いやつが出てきてっていうのが受けるかもしれない、
ね、確かに確かに、
まあ、さっきの話で言うとそうです。そうそう、うん、
パトレイバーとかも1995年にレイバーというものが最初に開発されてるっていう前提があってで今に1999年、そこから発展してきて今この段階にこのレイバーというものがなっていますっていうのがあったりとかするし、しかもその中で出てくる社名とかもなんとなく四つ菱ちょっとあそうそうそう三つじゃないね
四つ菱
すごいなんかモデルになってんのかなってシャフトエンタープライズみたいななんか企業の戦いなんですよねあれ結局は。そうそうそう、あのレイバーっていうものをめぐってその企業同士が戦ってるとかその、グリフォンっていうすごいものすごい強い
黒いやつ、
そうそうそう、飛べるはずのないレイバーが飛んだみたいなのが出てくるのも、うん、あれも企業の技術デモで、あのこういう技術力を持ってますよってアピールするために作ってるんですよね。
そうだからあのマシンを売るんじゃなくて我々はスタッフを売りますっていうのを説明しながらそのデモをお客さんの前で見せるっていうシーンが入ったりとかするのは
そういうことです。そうだから例えばは相当
かなり先を行
ってるなと思って。
でもそのロボット同士のぶつかり合いがもうそれだけで面白いからあれは成り立ってて、でも今見るとそういうところも見えて、プレゼンなんだとか、それに対する警視庁のレイバーっていうのも警視庁の威信じゃなくて篠原重工っていうバッグについてるメーカーの威信を背負っちゃってるんで、篠原重工の工場に一回戻してとか修理して戻ってくるとかそういう
様子がある
ん
です
よ。そんな話だったんだ。
そうそうそう、
知らなかった。
なんだっけ、篠原の OS は下半身の制御が得意だからみたいな
そうそう
そう、そういう話とかも織り込まれつつで、なんか OS を奪ってそのまま使っちゃえば、はいはい、なんかこっちもそのなんか
技術をオートバランサーが
使えるんじゃないかみたいな話とかあったりして、なんか企業スパイみたいなのが途中出てきたりとか、なんか結構なんかロボットアニメとかロボット漫画みたいなのとは違うストーリー作りだったし、
その中にロボットのバトルと人間関係の人間ドラマとって全部入ってて、今見ても結構面白いんです。劇場版とかも HOS っていうそのハイパーオペレーティングシステムっていうのが出てきた時に、そのものではバグが全く発生しないんですけど、風速40メートル以上になってなんとかっていう立方体の空洞の中で表面が起こるとこういう周波数のものができて、それによってバグが発生するとか暴走するとか今見ると分かるんですけど、その子何言ってんだろうな、
すごいね、そこまですごいね、
うん、それいつできた話なんですか。
だから80年代
ですね。すごい、僕は中学の時にやってたんです
ごいっ
すね。
90年代ぐらいかな、90年代初頭にやってて、劇場版もそうですけど、
なんだろうな。あとあの漫画で言うと、あのガンムっていう漫画が、
はい、
分かります、
はい、分かります
。あって要はその SF の世界で、はい、格闘漫画をやるっていう、なんか結構無茶な設定なんですけど、あの主人公は女の子なんですよね。ですごい格闘術に長けている。でなんか火星で開発されたなんたらっていう、格闘術をマスターしてて、それがもう今死に絶えちゃってるから、その彼女しか使えないみたいな設定で、だから彼女が強いみたいな感じ でその SM の世界にもそのなんかいろんな敵が出てきて、ロボットとか、まあ、人とかあのサイボーグとか戦うんですよね。で彼女自身もサイボーグなんですけど、全部その技の設定とかがなんか昔に描かれてたなんかうんちく、そのなんか振動とかなんとかスカラー波とかプラズマキュポラって言って、なんかそのなんとかかんとかの何度か何度に達した時にここに空中になんかあの軸が溶解するみたいな、なんかブワーってなって、なんかそういうのを全部そのさっきの白馬サムレじゃないですけど横にこう書いてあるんですよ、誰々が提唱した何とか理論みたいなのが。でその中でうんちくを書かれながら、そのうんちくの上で戦っている彼女 ていうのは結構ね熱いんですよね。でそれ結構昔の漫画で今もあのラストオーダーって言ってそのガムが終わっちゃってその次のラストオーダーっていうのが今連載中なんですけど、ラストオーダーからはもろにそっちの方に行って、なんかその要はパンチを思いっきり打った時にあの音速を超えた瞬間にソニックブームが発生するからそれで攻撃するみたいな。
あ殴って倒すんじゃなくて
そうそう離れてるんだけ
ど、そこまで
みたいなのがあって結構ねそれはなんか見てて説得力があるなっていうふうに思うのは多分今の時代のに乗ってるから
なんだな。そんななんだ今
だしオタクだからだよ。
オタクだから
確かに中二設定
これもすごいなと思ったもん
オタクだからですでかいね
確かに
そういう深掘りしたがるんですよねやっぱ、うんうん、
そうでもそれに対するアンチテーゼもいろいろあって、うん、西尾維新っていう作者が書いてるザレ言シリーズっていう中では、うん、そのそういう設定があるんですよ、うん、こういう時にはこうなってとかこういうのは強いとかっていうのがあった上で、うん、三尾宮イズムっていう選手 その人が選手としちゃって人がその必殺技を持ってると、うん、イーティングワンって必殺技を持ってるって言ってたら単なる張り手打ちなんですよ、うん、超音速を超えた高速張り手とかでもなくただ力いっぱいブツっていう、うん、そう理論なんかうるせえっつって
なんかバチーンって潰すみたいな、
っていうだけであのビルが崩壊するみたいな
そう、
ビルがでけえみたいな
理論とか見た時にアンチテーゼなのかなと思った、うん、そうそう確かに。それまで二条氏で結構設定ありきというか、うん、天才とはとか話をずっとしてきたのに面倒くさくなったのか、うん、アンチテーゼなのか分かんないけど、うん、もう殴ったれっつって殴って終わるとか
確かにね、確かその一見その全く理由が説明されないところから理由が説明されるようになってよりその技の強さみたいなのが説明された後にその例えばバキで言うと半馬雄二ですよね
はいはい、はい、
理由が説明されない強さっていうところが一個上のレイヤーにあるんだよね、うん、多分、うん、
はいはいはい、
でその半馬雄二郎はなんかバキっていう主人公のお父さんなんだけど全くその理由が説明されないけど超強いもう鬼のように強いこいつだけ他の漫画から連れてこられた強さで、うん、なんかそういうねなんかいろいろあるんだろうなっていう、
うん、結構ありますね。そうだから両津勘吉ってこっち側にいるじゃないですか、
はいはい、
あいつが別にミサイル食らっても生きてるじゃんみたいな
あそうそうそう
初めて乗っても戦闘機な運転できるじゃんとか別に説明はないけど、うん、ああまあ両津だしな
そうそう
まあそうだよな
そうそう両津だしな裕次郎だしな
裕次郎だしな、は
いはい、そういう世界、う
ん、撃たれても痛くないよなそりゃ、
うん、逆に今そっちなんじゃないか
そうそうそうそう
そうそういう認識が成り立つかどうかですよね多分、うん、その作品単体でもそうだし海外したみたいに、うん、設定積み上げた上であの意味わかんない強さみたいなのもありだし、うん、その全体の設定のなんかだんだん面倒くさくなって あれもそうだよね、
うん、
あのセルが出てきてドラゴンボールで、うん、セルはいろんな人吸収するから強いってなってその後にブーが出てきたじゃないですかマジンブー、うん
はいはい、
であいつは本当よくわかんないけど強いっていうのの、うんがあった後に悟空 と、ベジータが合体かなんかしたの、
う
ん、
あ、はいはいはい、
合体したのより、強くなるためやっぱりもう一回吸収するみたいな話になって、
うん、
あこの辺でなんかバトル漫画の限界かなと思ったことはあったんですけど、うん、なんか理屈を説明するってその戦う話では余計そうなんですけどなんか、うん、あんまりしちゃいけないんじゃないかみたいなことはよく思って
限界が
来る、ね、本当に限界が来るんだろうな、うん、
瞬間あれだろうねくるくる回るんだろうね
あ
のトレンドと要はファッションとかもそうじゃん多種伝代のが今流行ってたりするじゃん、
はいはいはい、
それと一緒にぐるぐるぐるぐる回るっていう
説明される時代
説明される時代説明される時代もうそれが面倒くさくなってただのただ強いだけを求める時代と
そんな気がするね、
うんうん、文句あるとしたらあれだよね富樫義雄みたいに、うん、あんま強くしない、
あ、
主人公たち。
それがね、うまいよね。
うまい。で、緊迫感はだから常にあるみたいな、
うん。
インフレを起こさないっていうのもすごいあるかなと、
うん。ワンピースが今回1ヶ月間
救済。インフレ効きますね、あれ多分。
逆にインフレしてるからリセットしたいのか。
うんうん、今までの流れっていうのがあって、うん、まあなんだかんだで、主人公ルフィのお兄さんであるエースっていうのが、うん、海軍っていう要はその向こう。海賊たちを取り締まる側に囚われちゃって、うん、要は斬首首を切られてしまうよっていう刑に遭うっていうところであの でエースっていうのはすごい重要な人物たちだったから、もう名だたる海賊たちがエースを助けに来る。でそれに対して海軍も全力を結集してぶつかるっていう、この物語での一番でかいシーンなんじゃないか今までで、ね、いうようなシーンがあって、そこで要はその世界の一番強い奴らが
集まって
戦ってる、その中で主人公はでも弱いまま全然通用しないっていう書かれ方をしてて、多分逆で、ルフィたちは弱すぎるんだよ、ね、全く通用してないから、その話の中で全然役に立たないし足を引っ張っちゃってるっていう状況にあるんですよね。で今回のそのワンピースがその4週休むっていう話の前に、ちょっと修行しなければならないって言って、2年間修行しようっていうふうに仲間たちに伝えるっていう話なんですよ。
俺あれ良かった、すごく
良かったよ、
ね、俺ね、特にウソップがすごく好きなんだ。
ウソップ好き、
ね、ウソップちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、ウソップがある時に要は他のメンバーに対して自分は全然何もできないんじゃないかっていうことで、仲間を脱退しようとする時があったんだけど、その実際に今回の出来事があった時に、あ、要はルフィだったらほっといても海賊王になるんじゃないかと思ってたけど、世の中に強い奴がいっぱいいるから、
はいはいはいはい、
ルフィを助けなきゃいけないんだ俺たちがっていう風になったのって修行するって2年後って話になったから、俺はだから超熱いんだ、
熱い、
そうそう、だからなんかそれはね、さすが織田栄一郎と思っちゃうというか、それ今までにない流れでじゃん、うん、なんとなく強くなっていってはいるんですよ。でルフィもなんかギアセカンドって言ってなんか海洋剣みたいなのを覚えちゃったりして、だとなんか覇気っていうなんかよくわかんない気みたいなのを出せるっていう、
そんなことになって
してて、そうそう、だからなんか、あ、このままなんかすごい強くなっていくんじゃないかなと思ったら、やっぱりそれは頭打ちになっちゃう、中で、しかもそれが設定の中に組み込まれてて、で修行しようっていう風になって2年間修行するっていう話になるんですね。
すごいな、2年間修行するってとこで一旦お休み、連載を休ん
で4週間休んで、でその後に多分復帰、
だから4週間休むんだ、
多分そうなんだ、
2年間経ったよってことで始める
になるんじゃないかな、
敵がだからそのインフラ、インフレしすぎなんですよね。
そうなんですよね、もうどうしようも
そんな、その中に入っちゃうと、その今まで強いと思ってたやつらも、ミホークとか大丈夫これみたいな、
ミホークですら
も、ですらってか、ミホークって
大丈夫で誰
だ、高野
七部会の高野ね、
ちっちゃい剣で、
すげえ絶大な存在だったじゃないですか最初
の。でもあの七部会とかもこれ、うん、この中ではやっていけないんじゃないのみたいな、
そんなすごい
の、そのクラスの連中が山ほどいる
っていう、そんなになっちゃったんですか、
う
ん、
そこはでも超熱かったよね、漫画的にも。
これだったら空島とか余裕だわっていうような、
でその空島でのその謎の戦いをしてた連中の技とかも解説、まあ簡単だけど解説されたし、あ、そういうことだったんだ、
ああ分かった、
要はなんか正体が空島で相手の心の声を聞けるみたいな能力が出てきて、それが何だったのか今まで分かんなかったんですけど、今後でそのなんか覇気っていうものを解説されて、その気みたいなので、で要はそれの能力で聞けたんだよっていう解説がされてて、やっぱそこら辺は今の流れなのかもしれない、うん、どういう能力でどういう風な効果があるよっていう、
殺気を感じてなんかそこからとかなんか
ね、そういうやつですね。
そうでなんか西尾維新の話に戻ると西尾維新がその殺気を感じて相手の心を読めるみたいなのが出てたんですよ、その時も、はいはい、そいつらを倒すにはどうするかって言って、弾丸だと相手を殺す感じになるから殺気が見えるって言って、ゴム弾を使うやつが出てくるんですよ。ゴム弾は殺せないって前提があるんで、殺気にならないっていう、
はい、
理論としては確かに理論じゃなくて言語学として上を行くみたいな、
はいはい、
殺気の殺は殺すだろうみたいな、いや殺さない
あれ嘘
あドクトルですよね、うん、そうなんか二所維新僕もちょっと興味があって、そのザルゴトシリーズだけ読んだんですけど、その時は結局はその、まあ、言葉をこねくり回して遊ぶ人だなと思っていて、で今の話とかそのちょっと前に感じたことでは、そういうなんかそういうなんか何か自分の二所維新が自分の筆でできることで他の価値観っていうののなんかひっくり返しみたいのをやりたいのかなと思ってて、でそれが今多分さまさんが言ってたことにすごい近いのかな、
ある種評論的な部分になってる、
評論的になるのか、
そのジャンルたちに
そう、
ま、 価値観の書き換えみたいなのを狙ってる部分があるんじゃないかみたいな。
そうそう、だから、以前の価値観の上で見るとすごい稚拙に見える時もある
んで、
うん、はいはい、はいはい、へりくつでしょみたいな。でもそれとはちょっと限らないのかなと最近ちょっと思い出した。
そう、でもすごい強引なんですよ。
そうそう、強引
な。鉄仮面かぶってて相手に攻撃された時に痛くないみたいな。みたいな。
そ
う、例えで言うと、うん、病は気からっつって、うん、病気にかかってないみたいな、もうそれこそそんなノリもあるんですけど、まあ、それはそれでみたいな、うん、確かにでも病は気からっていう文章の上をいくんだったら気合でなんとかできるよねっていうふうには確かにできるんで、うん、
そう、あれはだから小説ならではかなと思って、うん、
そう、文字を扱うからこそできる、
うん、そうそうそう、
それは絵ではできない、そのアニメーションである場合にはそれはできないんで、漫画ならまあ文字が出るんでできるかもしれないですけど、うん、面白いなと思いながら。じゃあ、まあ、ちょっと長くなったんですが、今回はこの辺で全3回にわたり、
はい、
ゲームノーバトの皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長々とお邪魔いたしました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
楽しかった。
もうポッドキャストやるときにいつかはノーバトさんと絡んで何かやりたいと思ってたんで、
1回取ります。
何度でも何度。次回からよもやまゲームノーバトが始まる。
5人で1個が始まる。
じゃあ今回はこの辺で、
はい、
あの次回予告をしたいんですけど、うん、楽に何の了解も取ってないんですけど、うん、よもやま競馬語りをそろそろやり
たい、うん、そうなんだ。本格的に
ちゃんと1回ちゃんとやっておきたいっていうのがあって、
ちゃんとやろうね。
そう、ちゃんとやりたいな。
いつも俺が竹豊とかして
で、あの、はい、一応募集なんですけど、好きな馬とか馬の名前、うん、名前だけでいいんです、
うん、
東海帝王って名前かっこいいよねとかでもいいんで、
うん、
そういうのをちょっと募集したいなと思ってます、
はい、
それはまた改めてツイッターとかブログの方でも告知をします。といったところで今回はこの辺で本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしたのはよもやまゲーム語りのヤスと
ガクと
カイと大地と
私でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
収録はこの辺で、
あとはオフレコで。